聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書6章1節から15節を開きください。新共同訳聖書新約聖書174ページです。その後イエスはガラリア湖すなわちテビリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山に登り弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。イエスは目を上げ大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見てフィリポにこの人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポはめいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオ分のパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモンペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さてイエスはパンを取り感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えた。人々が満腹した時イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言われた。集めると人々が5つの大麦パンを食べて、なお残ったパンのくずで12のかごがいっぱいになった。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。以上の聖書箇所より完全なる主イエスと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
ずっと以前の話ですけれども、広島県に観光に行った時に、なんか宮島に寄った時に野生の鹿がたくさんいました。あの奈良の鹿が有名なんですけれども、それを彷彿とさせるようなあの光景が広がっていました。で現在は禁止されていますけれども、当時は鹿せんべいをが売っていて、それを買って餌をやりをすることができました。あの鹿せんべいなど買って餌やりすると目ざとく鹿が寄ってくるんですね。で私が餌を持っている限り、あの立派な角を生やしたあの本当に大きな個体が数頭ぐらいずつどこまでもくっついてくるんですね。で本当にその餌に対するそのしつこさにむしろその怖さを感じたことがありました。まあ餌をやってしまうとあの鹿は食らいついて、まあ用が済めばさっさと私の元から立ち去っていきました。まあ野生動物と人間の関わりは食物の問題に侵食しなければ住み分けがうまくいくものです。昨今の熊出没問題に見られる野山の食糧難がなければ動物側も人間の方に来ることはそうそうないものです。食物はあの命ある生き物すべてに関わる、まあ、目につきやすいあの尽きることのないあの現実的なテーマだと思います。まあ、その中で人間は野生動物よりも高等な生き物です。肉なる部分の充足だけでなく、生きる上で霊的側面が大きく影響するのです。まあ、人間と動物の最大の違いは言葉を使ってコミュニケーションをする点です。まあ、それは創世記にもあるように人間は神の被造物だからです。神の似姿として一人一人が作られたのです。神の言葉によって人間は生きる存在なのです。その神の存在を忘れて自分本位で生きようとするとどうなるでしょうか。 我々は神の被造物であるがゆえに悩みや苦しみを感じるのです。無意識の人も多いと思いますが、魂が救いを求めて拠り所を探すその旅の中に人間は置かれていることだと思います。今日の聖書箇所では5000人もの人々にパンと魚が分け与えられるイエス様の奇跡が行われました。なんとなくいいお話であったと感じる人も多いと思います。神の御業による給食ではありますが、食物のことだけに焦点を置いてしまうと、七福神ではありませんが御利益主義の話になってしまいます。実のところこの給食の奇跡もイエス様による御救いが実現されるまでの通過点に過ぎないのです。重要な通過点ですが、現時点ではそのようなことは弟子たちも何も分かっていません。弟子たちといえばイエス様の行く場所にお供し、とにかくこの群衆からイエス様をお守りしようと弟子たちなりに一生懸命だったと思います。本来イエス様は弟子から守りを受ける必要のないお方です。しかし弟子たちには彼らなりの思惑があって、イエス様はユダヤ人の中の超有力者としてイエス様を囲っておきたいのです。弟子たちに限らず多くの人々の思惑が渦巻く中で、イエス様はご自分の務めに従い歩みを進めていきます。人々が座った場所に青草が生えていたとあるように、杉越祭は3月の春の季節に開催されるのです。杉越祭はユダヤ人にとって大事なお祭りですが、同時に杉越祭は福音書の中ではイエス様の十字架が近づいていることを暗示しているのです。無論イエス様以外誰もそのようなことを知ることはできませんでした。一足先にイエス様と弟子たちはガリラヤ湖を渡って山にいて共に座っています。共に座るということは正式な事柄であることを意味します。イエス様がこれから示す栄光の現場に最初に弟子たちを伴わせるのです。その後に来た大勢の人々をもイエス様は座らせています。彼らにも栄光の印を見ることを許されました。イエス様は群衆がご自分の方へ来るのを見て、父なる神にご栄光が帰されるその時を見据えて言いました。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうか。イエス様の方では準備が整っていて、ご自分で何をなすのか分かっておられました。弟子のフィリポを試すための質問とはいえ、フィリポは現実的に考えます。こんな人里離れたところでは用意するのは困難です。200デナリオン分のパン、つまり約半年分の労働賃金にあたる大金をはたいても5000人分は充当できないと試算します。現代ならともかく町の中心部に彼らがいたとしても、一度に5000人分のパンの注文を受けるのは困難でしょう。フィリポはむしろ イエス様の5000人分の給食について無茶ぶりしてくることに戸惑ったのではないかと思います。まあ、ある意味バカみたいな金額のかかることです。携わったことのない巨額のお金のことを言われたのと同じなのです。裏を返せばイエス様の十字架による救いというのは、どんなお金持ちが大米をはたいてもお金を出したからといって買えるものではないのです。イエス様はこんな5000人分のパンのことよりももっと偉大な大きなことをなさろうとしているのです。次に弟子のアンデレがパン5つと魚2匹を魚2匹を持っている少年がいると報告します。もちろんこれはお弁当として持って携帯していた可能性がある、まあ、奴隷の少年ではない、どこかのご主人についている奴隷の少年ではないかと推測されます。もちろん魚も生ではなくて調理済みのものであります。そしてアンデレも常識的にこれだけでは到底役に立つわけはないと言い切ります。パンをご馳走する理由が全くわからない中で、弟子たちはイエス様のことをすっかり見失っている状態だと思います。彼らはまだ自分たちの関心ごとにやはり意識を置いているので、これまでのイエス様との関わりにおける点と点がまだ線で結ばれていないのかもしれません。ところで集まった群衆は普段から食物に困窮していたわけでもありません。日中空腹を覚えていたと考えられますが、誰かが彼らの食事を用意する義務もないわけです。弟子たちから見たら彼らはイエス様の追っかけであり、このような人里離れた場所まで勝手についてきた人たちに違いありませんでした。もちろん病気の癒しの奇跡を見たからついてきたと断り書きもしてありましたから、もしかしたらまだ癒されてない人も自分も癒してほしいという病人もたち、いろんな人たちがいたと思います。イエス様はみんなを座らせました。そしてその少年が持っていたパンを取って感謝の祈りを捧げました。恵みの出所は天の父なる神様です。イエス様は祈ることでどこにご自分が寄っているのか明確に示し、すべてのものをお与えになる神を信じておられることを暗に明かししました。それからパンと魚は座っている人々に欲しい分だけ配られ、彼らは満腹になりました。パンくずを集めると12のカゴでいっぱいになりました。物理的には説明がつきませんけれども、主にできないことはありません。イエス様を通して与えられる主の恵みは、それを受けた人の中で豊かになるのです。主の恵みは受けてなお余りあるあふれるものです。十二のカゴはイスラエルの十二部族を象徴しているものと考えられます。主が完全に尽きることのない誠の豊かさを与えるのです。増えたパンはその象徴です。主イエスこそ 預言書で約束されたメシアであり神の子であります。パンの印を見た人々はすっかり満足し、気持ちも高揚していました。そしてイエス様のことを偉大な預言者と呼び、ユダヤ人の王に担ぎ上げようと目をつけました。弟子たちもこの世で政治的力があると見込んで、イエス様には王になっていただきたいと思っているのです。しかしイエス様には十字架が控えています。そのイエス・キリストの犠牲が我々にとって命の問題に関係します。肉体の命ではなく、神の御国で生きる永遠の命を与えられるためです。そのためには人間が自分の罪を清算しなければなりません。しかしそれは人間自身ではできないので、キリストが身代わりになるのです。私たちに最大の恵みを与えようとしてイエス様は準備をしています。だからこの給食の出来事が主の恵みの最高地点ではないのです。多くの人々は勘違いをしてしまっています。このようにメシアの心は全く理解されないのです。肉体の私たちの肉体の充足は食物によって満たされます。また食物は必要不可欠なものですが、それを手に入れる手段はいくらでもあります。また人は霊的な充足も必要不可欠です。しかし誠の充足を得る手段はどこにでもあるわけではありません。また何でもいいというわけにいきません。私たちは教会の信仰として福音宣教の中でそれを証しします。キリストを証しします。人間の誠の造り主である神がイエス・キリストを与えてくださいました。キリストをメシアと信じ、罪許されて主に生きる平安を人間に得させるためであります。この父なる神様に信頼して喜んでキリストに従っていきましょう。それではお祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たちにたくさんの恵みをお与えくださり、日々生活とまた健康が守られていますこと、そのお恵みにも感謝いたします。何よりもキリストによって私たちの罪が許され、永遠の救いへとあなたが招いてくださいましたこと、そのかけがえのないお恵みに感謝するものであります。私たちは救われてもなおしばしば目先のしばし目先のことにとらわれたり、またあなたの恵みを度外視して本当に自己中心的な言動をしてしまう愚かなものでございます。どうかその間違いを犯しましても、またあなたに連れ戻され、あなたが連れ戻してくださいますように導いてください。どうか一人も漏れなくイエス・キリストのお恵みのうちに入れられますように、またあなたからしばし離れてしまっている人たちをどうか再び呼び戻してください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。